Radio FM.
フットボールアゲインがお送りするポッドキャスト番組ラジオ FM、お相手はアーセンと
マギーです。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回はどういった内容のことを放送していく予定なんでしょうか。
ついに開幕いたしました我らがプレミアリーグ。
そうですね、
前回放送でですね、選ばれし大会についてお話したんですけど、今回はまあ選ばれない監督もできるリーグ戦ということですね。
いや、
ついにあの我らがプレミアリーグということですね。
ちょっと一言だけ、
はい、
あのコミュニティシールドは、
はい、
あの別に選ばれし監督じゃなくても出れます。大丈夫です。
あの勝てばね、あのちょっとプレミアリーグか FA カップで勝たないと、
まあ、たまたま勝っちゃえば、まあ、出れるんだね。
まあユナイテッド出るの3年連続なんでね。あ、4年ですかね。出ないことが考えられない。
もうちょっとね、若干アーセナルはあの世代交代をかなり進めてるんで、
今のかなり交代の先が見えないですよね。常に交代中みたいな、こうローリングガナーズ。
まあまあ前評判とかね、まあいろいろありますが。
ああ、そうですね。そこはまだ早めに、嫌なことは早めにしなきゃいけないんで、まあちょっとすいませんでしたね。まあ第2回放送ですか。
うん。
アーセナル大丈夫なのかと言ってしまったんですが。
そうですね。まあいろんなね、まあどの雑誌見ても、まあどの人のブログ見ても、アーセナル大丈夫かと。
いや、まあブログではですね、開幕直前に、要はアーセナル、きっと頑張れないみたいなこう激励のブログをアゲインの方でアップしました。
さすが、まあ、先見の目、多少ファギーあるなと、あれを見て、
まあ、長年やっておりますからね、まあ、一応、個々の戦力分析を進めていくと、まあ、あとはアーセンの手腕次第かなという、駒はそれなりに揃っていると。
そうですね、
まあ、それがそうですよね。
まあ、何が起こるか分かんないのがサッカーですから、まあ、1年間ね、まあ、通して見てみてどうするかね、まあ、ユナイテッド萩ひざまずくんじゃないかなと今シーズンちょっと思う次第。
まあそれは分かんないんですけど、まあその、まあ、一応アーセンがまだ錆びついてないということがですね、いかんなく秋されたのが開幕戦。
そうですね。
あの難敵エバートンに対してですね、6対1というちょっとこれ予想外の。
そうですね、
あのファギー的にエバートンにはですね、ユナイテッドに通ずるちょっとシンパシーを感じているんで、まあ、ちょっと弟分がコケにされたような、ちょっとこの闘志が燃え上がるような気分でおりますが、まあ、得点者を見ますとですね、非常にまんべんなく、まあ、6点なんでですね、まあ取って、まあ、フリーキックがからディフェンダーも点を取ってる。
そうですね、もうなんかどこからでも一応点を取れるっていう感じに見えましたけどね、まあ、開幕戦エバートンとアーセナル6対1でアーセナル。
そうですね、まあ、前半後半ともに3点ずつ取っていると綺麗に、まあ、そんな中でやはり目立ったのがセスク・ファブレガスですかね。
ついに覚醒の、
まあ、2得点2アシストですかね。
こんなそれぐらいの2得点2アシスト、とんでもないですからね。
4点に絡んでると
6点中4点に絡む大活躍は、まあ、セスクさすがだなと。
まあ、あのフォーメーションから見てもですね、やっぱりソングがアンカーで固めているために、まあ、昨シーズンよりちょっと守備の負担が減ってるのかなと、
うん、
まあ、こうした、まあ、あのアンカープラス、まあ、3、まあ、センターハーフですね、という体制をうまく利用しつつ、まあ、今シーズン組み立てていくのかなと思われるんですけど、
まあ、ただあのセスクがディフェンスにね労力を使わなかったのは、まあ、サイドのちょっと2人が今回素晴らしすぎたっていうところがまあちょっと
ある。それはあの後での評価点にも非常に表れていましたよね。
そうですね、
エバーは相当苦労したと。
エバートンのサイドバックも完全に押し込まれちゃいましたからね
やはりですね、やっぱりアルジャビンを取ったのは本当応急処置かなと思ってたんですけど、もう実にいい買い物をしたなと。以前同じ時期に買ったレジェスとは比べ物にならないこの貢献度
がありますね。アーセナルって基本的に運動量をかなり求める戦術を取ってるんですが、アルシャービンはね、ロシア代表ではヒディングに相当走らされたらしいですからね。
肺を急激に鍛えられて、
たので、まあ、最初アーセナルに来た時に本当に死ぬかと思った
な。それでも死ぬかと思った。
それでも死ぬかと思ったぐらいの運動量が必要
な、赤ちゃんみたいな顔しますからね、やっぱりこう
見た目じゃないです
いのかなと思いますけど、まあ、みちゃかちゃんみたいな選手ですけどね。
まあなんか若干高校生に毛の生えた程度の選手が多いですが、まあ、アルシャービンとあと、まあ、ベントナー、
はい、
彼は非常に良かったですね。
ベントナーっていうのはあのタッパを見るとどうしてもセンターで使いたいんじゃないかなと思ってしまうんですけど、意外とあのドリブルし始めた、まあ、イニシエのビエラのような迫力がありますよね。この長い手足を生かして、
なんだかんだで彼もボールをキープするのがうまいなっていう印象を受けましたね。だからなんかファンペルシーが真ん中にいてすごく違和感を覚えたんですが、
まあ、ちょっとゼロトップ的な雰囲気にやっぱりなってくるのかなと。
そうですね、ちょっと今後ちょっとエバートンとの対戦だけではですね、そこら辺ちょっと、
まあ、今後ですね、
まあ、まだ見分けるのができなかったんでね、
まだ多分模索中でしょうね。
おそらく
いい意味でも今後一番ハマる、まあ、あのロフシツキーや、エドワールド、まあ、今回エドワールド出ましたけど、まあ、そういった存在が、復帰して、まあ、組み込まれていく中 で、
そうです、ね、
より強力になっていくのかなと。
まあ、不動のアデバヨルを、ね、放出してしまったんで、
むしろでもなんか風通しが良くなったような雰囲気もありますよね。ここまでの大量得点が今までのアーセナルでできたかっていう、なかなかね、
まあ、あの今ちょっとアデバヨール実は
前線の負担になってた。
アーセン的には今まで取ってきたタイプと違うんで。
そうですね、基本的に電柱はいなかったですね。
落ち着かない電柱、あるいは電柱そのものが、ね、ちょっと新鮮だった感じがしたんで、ただまあ点取ってたんで、まあ、文句は言えないですよね。
まあちょっと違うなと、
ちょっと違うなって違和感を覚えてて、ちょっとスピードが落ちたのはそのせいかなっていう。
確かにそうですね。でもやっぱりあの2000、アンリがいなくなった後のアーセナルのあの素晴らしさがまた戻ってくればまた強いですよね。
そうですね、それをちょっと期待して、まあ、開幕戦を今ずっと見てたんですが、まあ、ただね、ちょっとアーセナルの話ばっかして悪いんですが、
はい、いいですよ、今のうちですから今後できなくなると思います
ね。ちょっとセットプレーとカウンターから、
いや、もともとそういうチームじゃないですか
っていうのだけがですね、ちょっと目立ってしまったので、まあ、ただ理想的といえば理想的なんですよね。
まあ、そうですよね、まあ、守備がそれほど強くないチームなので、やっぱり
そのセットプレーで最初に点を取って相手が前に来たところを仕留めるっていう、すごく理想的な試合展開がまあはまって6対1っていう結果に、まあ1点を負けみたいなもんなんですが、
そうですね、まあ、あのプレミアで真のポゼッションチームっていうものはまだあまり存在していないので、
まあ
なんだかんだ否がゴールシーンはショートカウンターだったりとか、
まあいないですか
あのバルサみたいな王様チームっていうのはなかなか生まれにくいというか。
そうですね、まあ、まあちょっと流れの中からなるべく今後はちょっと点が取れるような形を作っていってもらえればなっていう、
まあ、そういった意味でも
です、ね、
エドワルドとかがうまく組み込まれてくると、やっぱり流れの中から点が取れるフォワードっていうのはそういう意味合いがあります。
そうですね、まあ、ただそれをどこに組み込むかっていう話がまた出てきてしまう。
今回でこれだけ点取れれば別にいらないっていうところはあるんですけど、
まあ、ディフェンスもね、ギャラスとベルメーレン、
あ、ベルメーレン
どうかなと思ってたんですが、
意外とそつなく、
そうですね、ただ、まあ、相手がちょっと後半折れてしまった面が多々あったので、まあ、これだけじゃちょっと、
まあ、やっぱりトップ4との対戦、
まあ、評価
どうなるかと、
評価するのは早いですね。そうですね、
まあ、こんなもんでいいですか、アーセナルは。ちょっと長いなと。
まだあと30分ぐらい話せますか。
いやいやいや、まあ、今後もね、そういう気持ちが続くといいなと。まあ、ちょっと気になるのがですね、まあ、セスクがミランへという噂もちらほらあるんで、まあ、バルセロナのグアルディオラ監督は絶対取らないと、今シーズン無理だということを言ってるんで、まあ、早く移籍市場閉まってほしいところですよね。
まあ、ただセスクがバルサ行っても多分居場所がないと思うんで、
まあそうですよね、まあ、
スペイン代表でもね、あまりちょっとセスクが輝けないのはちょっと、ね、
まあシャビがいるせいでね、蓋されてしまいますね。
ちょっとバルサの選手とは異質な感じが、縦に速い感じがするんで、
まあ下手するとイニエスタがまたフォワードに戻ってしまうみたいな形になってますよね。
まあ、バルサは、まあ、置いていきましょう。
まあ、まあ、そういうことでですね、はい、まあ、アーセナル頑張ったところでですね、他の、まあ、トップ4を見ていきますと、まあ、チェルシー対ハルシティはですね、まあ、ハルシティの監督いわくですね、6週間ずっとこのため練習してきたんだということですね、非常にもう徹底したカウンターと、守備のシステム強固な形を整えていて、まあ、勝ち点1を取れるかに見えたんですが、ラストドログバのですね、まあ、本人はあれは実はクロスだったという左サイドからですね、シュートがもう狙ったかのような、まあ、解説の三浦康俊さん曰く、あれは狙ったとしか思いませんでした。まあ、後日なんでは、まあ、実はクロスだったという。
カミングアウトしちゃいますか。正直ですね、
ドログバ正直ですね。
ちょっと好感持てます。
なんか、あれ、たまに気になるんですけど、まあ、デコが素晴らしいスルーパスを出してですね、それを受けて、まあ、反転しつつ、クロス、まあ、気味ですか、結局クロスだったらしいんですけど、まあ、ボールを放ったわけですが、まあ、その後のゴール、喜ぶ時あるじゃないですか。その時にですね、デコが抱きつこうとしたら瞬間フェイントを入れて逃げたんですよね。あれはなんか特にちょっとデコだけに気になったんですけど、たまに嫌がる人いるじゃないですか、こうとりあえずもうちょい駆けずり回らしてくれみたいな。
まあでもそれはね、あんまり気にしなくていいんじゃない。
完全にフェイントかけた後、カルバーリョとかとは熱く抱き合ってたんですけ
ど、まあそれは気にしなくていいんですね思いますが、じゃあ、ね、あのペリポーニに冷遇されてたっていうところが、フェリポーと仲のいいデコとちょっとまあギクシャクしてんのかなっていうちょっとまあ予想立っちゃいますけど、
あと前回の放送でアーセンさんおっしゃってたあの PK のデコの不可解な行動、
そうですね、
まあ、それも合わせるとちょっとおいデコ大丈夫かと。でも今回聞いてましたね、ハルシティ戦ではもう出てきた後スペースがうまくあったので、もう非常にいいパスをどんどんどんどん供給して
たと。もともとね、世界一のチームでやってたプレーヤー、中心選手としてやってたわけですからね、
まあ、ベナユンのような動きをしてますよ。
そこら辺は、まあ、ちょっとベナユンと比べるのはどうかと思うんですけど、
ベナユンって聞いてるじゃないですか、大体動きが。そんなメイキを、まあ、そこはかとなく出しておりましたけど、
まあ、ただちょっとあと一言この試合で言わせてもらえれば、ハルシティ、まあ、先シーズンですか、ちょっと先シーズンだから前半戦だけでしたけど、
yeah.
まあ、巻き起こしたんで、今シーズンもね、まあ、なるべく頑張って盛り上げてほしいな、
ね。まあ、非常にやっぱりいいチーム作りというか、本当に身の丈に合った、
そうですね、無理しない、
ソリッドなチーム作りをしてるんで、ちょっと今後に期待だなと。
そうですね。
でですね、まあ、まあ、デザートは最後にちょっと言ってですね、まあ、ニックキー、まあ、
ただのサラダじゃないんですけど、大丈夫です。
いやいや、大丈夫です。リバプール対トッテナムということは、まあ、衝撃の、まあ、衝撃っていうか、まあ、やはりシャビアロンソが出た穴が埋まってないということはですね、対戦相手のレドナップ監督も、まあ、おっしゃってたわけですが、まあ、1対2で敗れるということでですね、
まあ、波乱といえば波乱ですけど、まあ、当然といえば当然な感じですよね。
そうですね、やっぱり、まあ、個々のタレントの質は問題ないと思うんですけども、やはり、あれですよね、得点が、唯一の得点が PK だったね。 まあ、グレン・ジョンソンがエリア内で倒されたとか、まあ、これは新加入の選手が攻撃参加した結果なんで、
うん、
まあ、ポジティブな、まあ、流れではあるんですけども、結果セットプレーから失点、2点ともセットプレーから失点、
セットプレーだったらしょうがないっていうのはありますけども、やっぱこう与えないように試合を落ち着かせることができるっていう意味では、
やはり中盤の心臓がいなくなったと、
シャビアロンソがいなくなったのは、まあ、ちょっと痛いな。
まあ、今回の試合はですね、ルーカスがまあセンターを務めていたということもあってですね、まあ、新加入の、アクイラーニが、はい、うまくはまれば、まあ、それはそれでまた面白い感じになるのかなと思うんですけど、やっぱりシャビアロンソがいない分、やっぱりベナユーみたいな選手を常に出してそこで起点を作るっていうのは一つ必要になってくるかもしれないですね。
そうですね、まあ、サッカーはちょっとベナユーを押しますね。
ベナユーいいですよね。昨シーズン見てて、なんていうんですかね、サッカー頭脳っていうんですか、なんか高いような気がしましたけどね。
もうちょっとじゃあ今後注目して、
まあ、やっぱり縦の速さっていう面ではリエラとかバベルに劣りますけど、ボールを落ち着かせてさばくっていう意味でやっぱりこう他にできる選手いないですかね、リバプール非常にいい選手だなと思いますけど、まあ、そして最後デザート、まあ、ちょっとほろ苦いエスプレッソかけたようなデザートになってしまうんですが、まあ、あの我らがマンチェスター・ユナイテッドは、バーミンガムですね、1対0で勝つと、まあ、何とルーニーの新ホットラインがまあできつつあるかと思っていいのかちょっとわからないところでありますが、まあ、あの一旦ですね、ヘディングをポストに弾いたのを自ら押し込むというような形で、まあ、今シーズンユナイテッドはルーニー中心のチームを作るということで、まあ、コミュニティシールドを見ていてもベルバトフの、まあ、原さんも言われてましたけどね、浮き球の処理は普通のボールより上手いんじゃないかみたいなそんなことはないだろうと思いながらですねでも本当にあのボールが足に吸い付く、ベルバトフの存在っていうのはやっぱりルーニーが輝くための必要なのかな。
あれですね、まあ、ルーニー中心にするとやっぱりバーミンガム相手に1点しか取れないという、ちょっと
やっぱりですね、いやこれはハーデソンも悩んでると思うんですけど、以前マンニセロイとのコンビが全くうまく機能しなかったと思って ということを考えたのをベルバトフを取ったということがあると思うんですけど、やっぱりベルバトフでは、まあ、以前見られたテペスのコンビのようなアウンのポジションチェンジみたいな、
それはできないです
ね。そうですね、タッパがない分やっぱりそういった形でマークが分散すると楽だと思うんですけど、まあ、今のサッカーでベルバトフが3人引きつけてルーニーフリーみたいな状況はめったに生まれないん
で、まあ、そうですね、
まあ、そこをいかに、まあ、中盤の選手やサイドハーフがカバーしていくかと、まあ、そういった意味でもちょっとオーソドックスな442に関してはちょっと懐疑的なイメージを持っているので、まあ、ユナイテッドファンとしてはオープンな44で見たいところなんですけど、以前のギグス・ベッカムのような4トップみたいな攻撃時4トップみたいな状況は今のサッカーではおそらく無理なので、まあ、3人になった時にロナウドの貢献度っていうのはやっぱりとんでもなかった、まあ、それをバレンシアとパクシソンではまあ何といえどなかなか難しいということを考えると、やっぱり中盤にセスクやマジェラードのようなですね、前に飛び出す選手が欲しいですよね。
まあ、ただ昔からね、前に飛び出す選手別にユナイテッド使ってないと。
いやいやいや、スコールズがいたんで、ね、そういう意味では
スコールズ前はあんまり飛び出さないです
よね。いやいやいや、でも年間10点ぐらいは常に、
あの人トップ下だから点取れた感じだったんで、
いやいやいや、
今みたいに後ろに置いとくとまあいないですね。
いないです。
あのバイタルエリアに入ってくる選手っていうのがもう元々いるフォワードにボールを当てていくっていう感じに完全になってますよね。
ちょっとやっぱりその押し上げっていう点で、まあ、キャリックはむしろ落ち着かせる役なんで、まあ、攻め上がりは無理だと思って、まあ、唯一今言う、まあ、スコールズも衰えたんで唯一できそうなのがアンデルソンですけど、
アンデルソン、まあ、アーセン的には絶対アーセナルには取らない選手
いや、まあ、 ジェルソンがですね、もうちょっと成長すれば、まあ、非常にいいスパイスになるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それ以外になかなかいないですよね、そう押し上げて、自らもバイタリティに突っ込んでいく選手。
そうですね。だから、
まあね、
まあ、ロナウドが抜けて、落ちた得点力を、まあ、どう、ね、攻めの形を新たに作っていくかっていうのを、
ね、
まあ、ファギーも今、必死に考えて、
悩んでますよ。やっぱり
考えて作ってる最中ですかね。
難しいですよね、1人平均で、まあ、今までロナウドに集中してた分を分散させれば、まあ、試合は取れるんですけど、まあ、いかんせん、やっぱり今回、試合見て思うのは、中盤のフィルターが弱いなと。やっぱりトップ4と比べてもちょっと中盤があんまり強くないような印象を受けましたね。そういう意味でもやっぱりベナインとかデコが欲しいなと。
まあちょっとね、あのユナイテッドも世代交代をうまく進めていけば、まあ、もうちょっと中盤も厚くできるんじゃないかなと、まあ、ギグススコールズに頼ってたらいつまでたっても進みませんから前に。
いや、まあ、デルピエロと一緒で簡単に切り捨てるわけにもいかない2人なんでね、
まあ、将来おそらくフロントには早いでしょうからね。
なんでこううまく引いていただきたいんですけど、まだしかも出た時にスコールズが出た時に完全に試合の流れ変えられるじゃないですか。まだ
そこが不思議なんですよ。まあ、さすがスコールズっていうところ
は、ね、やっぱりタレント力が違うと思うんですけど、やっぱりそういった意味でちょっと若手頑張ってくれよと思うんですっていうのはまあ否めないんですけど、まあそういった形でですね、まあ、それでもまあなんとか1対0で勝てるということが続いてる、まあ組織があるんでね、まあ、今後、より抜群のバランスを、まあ、ファーが見つけていきますので、まあ、それはもうお約束いたします。
まあ、ちょっと、まあまあ、適当に期待しながらそこら辺は見ていこうかなと、
ね、まあまあ、アーセナルも含めて、まあ、トップ4はどれも、まあ、まだ組織を模索中であることは間違いないので、まあ、これからの、開幕10試合ぐらいを通じてですね、変化をちょっとまたお届けしていきたいなというふうに思います。まあ、個人的にはチェルシーに期待ですということで、
わかりました、
はい、じゃあ今回もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ FA はフットボールアゲインがお送りしました。また次回をお楽しみに。